鳴門市議会だより、ナンバー123、内容を一部抜粋しております。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2023年、令和5年6月1日令和5年第1回定例会の議決結果、議案第1号専決処分の承認について、令和4年度鳴門市一般会計補正予算第7号は原案の通り承認されました。議案第2号令和5年度鳴門市一般会計予算、議案第3号令和5年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算、議案第4号令和5年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算、議案第5号令和5年度鳴門市介護保険事業特別会計予算、議案第6号令和5年度鳴門市光熱水費等支出特別会計予算、議案第7号令和5年度鳴門市給与費等管理特別会計予算、議案第8号令和5年度鳴門市交際費管理特別会計予算、議案第9号令和5年度鳴門市水道事業会計予算、議案第10号令和5年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算、議案第11号令和5年度鳴門市下水道事業会計予算、議案第12号鳴門市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の制定について、議案第13号鳴門市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、議案第14号鳴門市情報公開個人情報保護審査会条例の一部改正について、議案第15号鳴門市事務文書組織条例の一部改正について、議案第16号鳴門市特別職指定条例の一部改正について、議案第17号鳴門市職員定数条例の一部改正について、議案第18号鳴門市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正について、議案第19号鳴門市特別職の職員の給与及び旅費の支給に関する条例の一部改正について、議案第20号鳴門市道の駅くるくる鳴門基金条例の制定について、議案第21号鳴門市手数料徴収条例の一部改正について、議案第22号鳴門市国民健康保険条例の一部改正について、議案第23号鳴門市附属機関設置条例の一部改正について、議案第24号鳴門市立保育所条例の一部改正について、議案第25号鳴門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について、議案第26号鳴門市うずっこ条例の制定について、議案第27号財産の無償譲渡について、議案第28号指導路線の一部廃止について、議案第29号令和4年度鳴門市一般会計補正予算第8号議案第30号令和4年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号議案第31号令和4年度 鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号議案第32号令和4年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第1号議案第33号令和4年度鳴門市給予費等管理特別会計補正予算第1号議案第34号令和4年度鳴門市交際費管理特別会計補正予算第1号議案第35号令和4年度鳴門市水道事業会計補正予算第1号はいずれも原案の通り可決しました。報告第1号専決処分について損害賠償の額の決定は報告されました。発議第1号鳴門市議会委員会条例の一部改正について発議第2号鳴門市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてはいずれも原案の通り可決されました。同意第1号固定資産評価審査委員会委員の選任については無野町の玉井京子氏、鳴門町の原隆人氏、大麻町の森北信俊氏を選任することに同意しました。諮問第1号人権擁護委員の推薦については瀬戸町の中野光一氏、無野町の林京子氏を推薦することに同意しました。総務文教委員会議案第17号鳴門市職員定数条例の一部改正について職員定数と実数に乖離が生じていること及び消防組織の充実強化を図ることから所要の改正を行うもの。質疑消防職員の定数を76人から85人に増やす理由は答弁高齢化に伴う救急件数の増加や激甚化する自然災害切迫する大規模地震などに対する消防需要に的確に対応するためまた現在2交代制で行っている勤務体制を3交代制へ移行させ平時の消防サービスの向上も含め消防体制のさらなる充実強化を図るため定数を増やす。質疑消防職員の定数を76人から85人とする根拠は答弁勤務体制を現在の2交代制から3交代制へ移行させるために必要な職員数を試算したところ81名程度が必要となる。質疑類似団体と比較して職員数はどのようになっているのか答弁類似団体との比較では職員数が少ない部門と多い部門とで隔たりがある。生活福祉委員会議案第21号鳴門市手数料徴収条例の一部改正についてコンビニエンスストアでの証明書交付サービスの手数料を引き下げるため所要の改正を行うもの。質疑各証明書交付方法の利用割合は答弁令和4年度の証明書発行のうちコンビニで発行可能な証明書の令和5年1月末時点の交付割合は市役所窓口が 74.6% 郵便局が 1.1% コンビニ町内キオスク端末が 24.3% である。意見、市民全員への配慮が必要であるため、現時点で利用率の最も高い市役所窓口での交付についても、市民の負担が軽減されるよう、手数料を減額するべきである。産業建設委員会、議案第28号、指導路線の一部廃止について 指導、密大須線の一部廃止を行うにあたり、議会の議決を求めるもの。質疑、指導、密大須線を一部廃止するに至った経緯は。答弁、落石対策が必要であることや、廃止予定区間に設置されているオブジェが通行を阻害する恐れがあるとのことで、警察から対策を求められたことのほか、廃止予定区間を維持するためには、ガードレールの修繕や道路の改善に相当な費用を要することなどから、総合的に判断して廃止するに至った。予算決算委員会議案第2号令和5年度鳴門市一般会計予算新庁舎整備に加え各種手続きのデジタル化オンライン化に関する予算を計上するとともに鳴門まるごと子育て応援パッケージのさらなる拡充や鳴門うずっこ学力向上パッケージの創設など新たなナルトを作るために必要となる施策に重点を置いた予算となっている。質疑、令和5年度一般会計当初予算における司祭の予算額が51億6830万円と、令和4年度一般会計当初予算と比較して 18.4% 増加している理由は、答弁、令和5年度は新庁舎整備事業にかかる新庁舎建設事業費が35億6320万円となっており、前年度と比較すると16億7300万円余り増加したことが大きな要因となっている。質疑、令和3年度決算に基づく実質交際費比率は、12.5% となっているが、令和5年度決算時点では、どの程度を見込んでいるのか。答弁、現時点での試算値で 11.6% と見込んでいる。代表質問。会派渦潮、東正則。令和5年度当初予算。問い。令和5年度の当初予算の方針とその特徴は、また重点を置いた事業施策は、答え、令和5年度当初予算は、第7次総合計画に掲げる本市が目指す将来都市像、人が輝き、持続可能な未来を開く、新たな鳴門の実現に必要となる施策に重点を置いて編成した。令和5年度は新庁舎整備事業の最終年度となることから、一般会計の予算総額が293億4000万円と過去最大となっている。重点を置いた事業施策については、本市では県内随一の子育て応援都市を目指し、令和4年度から令和7年度までの4年間を子育て世帯、定住促進施策の集中実施期間と位置づけ、各ライフステージの子育て世帯を包括的に支援する、鳴門まるごと子育て応援パッケージ事業に取り組んでいる。当事業の令和5年度の予算額は、前年度の約2倍の約3億2500万円としている。令和5年4月開所、新公立保育所。問い、新公立保育所の設置理念や特徴は。答え、平成31年4月に策定した公立保育所再編計画で示した通り、研修機能や子育て支援機能を有し、人権保育を推進する家庭支援推進保育士を配置するとともに、障害児など支援が必要な児童の受け入れや、乳児保育、休日保育、延長保育を実施するなど、本市の就学前教育、保育に関する様々な課題に積極的に対応することで、中核的役割を担うことを理念としている。 施設の特徴としてはバリアフリーへの配慮をはじめ、一時保育や休日保育、病児保育のための居室を設けるなど、さまざまな機能を備えている点である。会派、送信クラブ、三津義弘、委託事業の現状、問い、委託事業の随意契約の状況や委託先の選定方法は、答え、令和3年度の委託事業は、1153件、総額約26億6200万円。そのうち、随意契約によるものは、1068件、総額約22億600万円。委託事業のうち随意契約が、金額ベースで約 83% を占めている。予定価格が50万円を超えるものは、原則一般競争入札や指定競争入札により、委託先を選定、予定価格が50万円以下のものは、法令などにより随意契約できるため、競争性が確保できる見積もり合わせなどで委託先を選定。また、予定価格が50万円を超える場合でも、競争入札に適しないもの、緊急の必要により競争入札によれないもの、競争入札によることが不利なものなどは随意契約できる。価格だけでなく総合的な評価で選定する方が望ましい場合は、プロポーザル方式で随意契約する場合もある。広域行政の現状、問い、病院、鉄道、バスの広域行政の現状は、答え、病院については一般的な疾病や外傷などに対処する診療時間外の初期救急医療体制として、鳴門市医師会の協力で夜間休日当番医制を実施。重篤な緊急患者は、徳島県の東部に二次救急医療圏において、鳴門病院や徳島医療センターなどで診療、二次救急医療で対処が困難な場合は、三次救急医療体制として、県立中央病院や徳島赤十字病院などの救命救急センターが受け入れる。鉄道については、JR 鳴門線に、関する意見交換会の開催など、鉄道路線の活用の機運醸成に努めている。バス路線の公益連携については、徳島県生活交通協議会ワーキング部会で、バス会社や市町村間で情報共有意見交換を実施している。地域間交流の基盤となる公共交通体系の整備に努める。会派、鳴門地方創生会、梶達也。学生の現状。問い、今後の鳴門市の発展を大きく左右する学生の現状は、答え、鳴門市内の受験生にとって不公平な仕組みとなっている。子どもの高校進学前に本市から転出する世帯もあり、人口流出の一因となっている。まちづくりの観点からも憂慮すべき課題である。市民の関心も高く、改善や廃止を求める声が多い。これを受け、3月19日に学生について考えるシンポジウムを開催する。当日は現状報告の後、関係者による座談会で意見交換を行い、学生廃止に向けた機運醸成を図る。本市の子どもたちにとって、真に公平な入試制度の実現に向けて、県において学生の将来的な在り方が検討される時期までに、学生の廃止を強く働きかけていきたい。新たな観光振興策。問い、アフターコロナに向け本市の経済を支える観光が V 字回復するための 新たな価値を生む計画はあるのか。答え、令和5年度は、1、市内の観光関連事業者による観光客の受け入れ環境整備に要する費用を補助し、観光誘客への新たな取り組みを支援するほか、2、本市の観光フリー素材集を制作・公開し、テレビや雑誌、SNS などの媒体への掲載促進を図るとともに、3、インフルエンサーを活用した情報発信を行い、本市の認知度向上につなげ、さらなる観光誘客に向け取り組む。また、大鳴門橋自転車道整備の事業着手が発表されていることや、県がサイクリングコースの新設、鳴門スカイラインの魅力向上に向けた検討に着手することを受け、本市においてもシュアーサイクルの導入検討を行うなど、新たな取り組みをスタートする。会派平成鳴門宅川安寺。4年ぶりの開催、阿波踊り花火大会。問い、今年の阿波踊りと花火大会の進捗状況は。答え、国の方針など様々な状況を踏まえ、安全安心に楽しんでいただけるよう、鳴門阿波踊り実行委員会を構成する鳴門商工会議所、鳴門市渦潮観光協会、鳴門市の主催者3社で3月上旬に協議を行い、方向性を決定する。ボートレースの売り上げと今後のイベント。問い、昨年のお盆レースと今年の正月レースの売り上げ状況は。また今後のイベントなどの開催や方向性は。答え、お盆レースの第55回渦大杯競争は合計約13億7700万円、正月レースの第49回松竹杯競争は合計約21億5800万円の売り上げ。イベントの開催については、3月26日に渦ホールにおいて小学生のボルダリングの全国大会と東京オリンピック銅メダリストの野口昭代さんによる初心者教室を開催する。今後も中央団体の支援などを活用しながら、さらなるボートレースのイメージアップやファンサービス、地域貢献、業界が推進するボートレースパーク化につながり、県内外から多くの方に来場いただけるイベントを企画・実施したい。深刻化する人口問題。問い、定住人口の確保と交流人口の拡大に向けての方策は。答え、鳴門未来づくり総合戦略2020に掲げる人口減少対策に資する各種事業の積極的かつ包括的な推進により、定住人口の確保を図るとともに、新たなまちづくりの基本方針となる第7次鳴門市総合計画に掲げる各施策の展開を通して交流人口の拡大、さらには本市が目指す将来都市像である人が輝き持続可能な未来を開く新たな鳴門の実現を図っていく。会派公明党、前田夏子。リトルベイビーハンドブック導入の推進を。問い、厚労省の統計によると、2019年に誕生した新生児の10人に1人が2500グラム未満の低出生体重児として出生している。低出生体重児の現状とその支援は。また、低出生体重児の成長を記録できるリトルベビーハンドブックの導入についての考えは。答え、本市における低出生体重児の出生は年間20人前後、妊婦健診の結果や 医療機関からの情報提供などにより、支援対象者の状況を把握した上で、新生児訪問などにおいて、きめ細やかな個別の保健指導を行っている。リトルベイビーハンドブックの活用は、不安を抱える保護者にとっての心の支えになると考えられる。今後、リトルベイビーハンドブックの果たす役割などについて、調査研究を行うとともに、視聴会などを通じて、県に対して要望活動を行っていきたい。通常学級に在籍する発達障害児の現状と対応。問い、文科省が公表した通常学級に在籍する児童生徒の発達障害に関する調査結果によると、10年前より発達障害の疑いがある児童生徒数が 2.3% 増加。増加の背景としては、通級指導を受けている児童生徒数が 2.5 倍になっていることや、特別支援教育に関する理解が進んだことなどが考えられる。本市の通常学級に在籍する発達障害のある児童生徒の現状とその対応についての考えは、答え、具体的な数字は把握していないが、発達障害が疑われる児童生徒が一定程度通常学級に在籍していると認識している。学級担任などが保護者との相談のもと、子どもの状態に応じた個別な配慮を行っている。また外部専門家による巡回指導を活用し、学級や学校全体で学びやすい環境づくりに努めている。会派未来、塩崎健二。開始から5年、サイクリング事業の現状。問い、事業開始から約5年が経過したサイクリング事業については、国の交付金などを活用し多額の費用をかけ取り組んできた。その現状や今後の見通しは。答え、これまで朝トライアングル交流圏推進協議会の構成自治体の3市が連携し、各種事業を実施してきた。こうした行政主体の取り組みを進める中、昨年度には大鳴門橋自転車道の早期実現に関する PR 活動を行う大鳴門橋自転車道実現協議会の設置のほか、一般社団法人鳴門板の青年会議所によるサイクリングイベントの実施、無料休憩所の整備など、民間団体が主体となったサイクルツーリズムの取り組みも図られている。今後も関係団体と連携し、新たなサイクリングコースの検討や、ブルーラインの施設、レンタルシェアサイクル施設の検討など、サイクリストの受け入れ環境の充実により一層努めていく。災害時の生死を分ける情報の重要性。問い、保育施設や学校施設での緊急地震速報などの情報伝達については、職員室などに設置されている防災行政無線の個別受信機などで情報を入手した職員が、館内放送設備などを通じてその情報を流すこととなっている。これにはタイムラグの発生や職員室に職員がいない場合の対応が懸念される。人の手を介さずにリアルタイムで館内放送できるシステムの導入の進捗状況は。答え、個別受信機が緊急情報を受信すると同時に校内放送が流れるシステムの導入には多額の費用が見込まれるため、導入には至っていない。現在、鳴門市地震津波対策推進計画の改定を進めているところであり、その中で新たな取り組みの一つとしてこのシステムの導入を位置づけ、優先度に応じた検討を行う。個人質問。八木徹、 平成なると、市営住宅入居者の安全確保を問い、コロナ感染も収束しつつあるが、海外ではトルコ・シリア地震が発生し、大きな被害が出ており、大変な状況となっている。南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、本市の市営住宅は老朽化が進んでおり、耐震補強ができていない市営住宅へ入居している方もたくさんいるのが現状である。現在市内に市営住宅が何箇所あり、入居者は何人ぐらいいるのか、また入居者をどう守っていくのか。答え、令和5年1月末現在、管理する団地数は28団地、管理戸数は823戸、うち464戸が入居している。そのうち集合団地の矢倉団地、桑島第二団地、秋の神第二団地、高島団地の4団地、420戸と、身体障害者用団地のある立岩第二団地、川崎第二団地の2団地、3戸については、耐震性を有する維持管理住宅となっている。その他、耐用年数を経過した立岩第二団地26戸、市場団地52戸、川崎第二団地33戸は、建て替え住宅、残り21団地289戸は、用途廃止住宅として管理している。市営住宅の集約化など、今後の対応については、令和3年3月に改定した、鳴門市公営住宅等長寿命化計画に基づき、維持管理の全体コストを低減する方針のもと、令和12年度末までに総管理戸数を750戸程度まで減少させる予定である。維持管理住宅は長寿命化対策などで適切な居住水準の確保を図りつつ維持管理を行う。建て替え住宅は入居者の状況など総合的な観点から集約化などについて検討を行うとともに、施設管理については日常の点検に努め計画的な修繕を実施する。用途廃止住宅は維持管理住宅や民間実体住宅などへの住み替えの推奨に努める。長浜健一、人口減少少子化問題。問い、本市の人口は現状のまま推移すると、鳴門市人口ビジョン2020で目標とする2040年の人口4万5000人を大きく下回り、4万1000人程度となる。危機的な本市の少子化・人口減少を改善するために策定された鳴門未来づくり総合戦略2020の現状や課題は。答え、出生数はコロナ禍で減少、社会増減人口は直近5年間の平均で297人減であったが、令和4年度は86人減と転出超過の状況が改善された。人口減少対策の成果。問い、出生数に影響する15歳から49歳の女性人口の推移や不妊治療費助成事業の実績、婚活支援事業の実績、鳴門まるごと子育て応援パッケージ事業の現状と成果は。答え、15歳から49歳の女性人口は平成27年10月時点で11,389人、令和5年1月時点で9204人と減少。不妊治療費助成事業については、本市の不妊治療助成費により年平均約15人が出生している。婚活支援事業は平成27年度から民間事業者による出会いの場の機会創出イベントの開催を地域婚活支援事業補助金により支援し、 これまでに45組のカップルが成立。なると、まるごと子育て応援パッケージ事業については、結婚新生活支援補助金事業の対象者の所得要件を緩和するなど、各ライフステージの子育て世帯を全24事業で包括的かつ強力に支援することとしており、令和5年度の予算総額は前年度当初予算額と比較して約2倍の約3億2500万円とした。要望、少子化人口減少対策を本市の町ごとに検証する必要がある。また、重要施策の現状や課題、進捗状況、PDCA サイクルの状況などについて、地域経済分析システム、リーサスを活用し、施策の見える化をさらに推進するよう要望する。小西勤、宇津市を。丁寧な支援、移住企業アカデミー。問い、移住企業アカデミー事業の内容や意義、展望は。答え、移住企業アカデミー事業については、まず、地方での企業を希望する都市部の方、50人を対象としてオンライン講座を開催し、その後、その中から創業プレゼンテーションにより6人を選抜、1週間程度の短期移住企業合宿を開催するもの、本事業を通じて本市での移住交流や企業の促進、社会起業家の育成により、地域イノベーションの創出や地域活性化につなげていく。また、すでに本市へ移住し、創業を検討している方、起業準備している方への支援についても行っている。チャンスを生かした観光の発展。問い、活力あふれる街づくりを行うために、鳴門満喫アクティビティ事業をどう展開していくのか。答え、鳴門満喫アクティビティ事業については、本市の魅力を有効活用したアクティビティを地域の観光事業者などと連携し、観光コンテンツとして磨き上げ、地域活性化につなげていくもの。また、シェアサイクルの導入も検討しており、既存の公共交通や電動キックボードなどの次世代モビリティと、合わせて検討することで幅広い利用者に利便性の高いサービスの提供を目指していく。要望、都線を市民の移動手段としての役割に加えて観光としての役割もプラスすればその利用価値は高まり、アクティビティ事業も都線事業も盛り上がると考える。上田浩二、高校卒業までの医療費の無償化。問い、昨年学校給食の段階的な無償化を提案したが、今回中学3年生限定ながら無償化が実現できた。一方、高校卒業までの医療費無料化を実施していないのは、県下で鳴門市を含め2自治体。県は要請があれば前向きに検討したいとしていることから、実現に向けた前向きな協議を提案するが、市の考えは、答え、毎年のように県市長会から県知事に対し拡充を要望しており、県による助成対象の拡充が行われれば実施に向けて検討する。成長期における健康に配慮した学校給食を。問い、特別栽培農産物や有機食材を使った学校給食について、月1回のモデル的な実施など、前向きに検討することを提案するが、市の考えは。答え、学校給食での特別栽培農産物などの活用に向けては、地域での生産品目や量、価格、加工品の開発状況などの情報が必要であり、また生産者や生産者団体には 給食の企画基準などについて知ってもらう必要があることから、双方が情報を共有できる方法などについて関係部局が連携して検討していく。新たな観光資源 DMV の活用。問い、新たな観光資源として DMV を走らせること。列車モードで池の谷から鳴門駅前、バスモードで鳴門駅から鳴門公園間についての市の考えは、また大塚国際美術館が運行しているシャトルバスを渦の道との連絡に活かせないのか。答え、本市での DMV の運行にはさらなる技術開発などが必要だが、乗り換え不要のバス、鉄道の双方利用による利便性向上や観光客によるにぎわい創出などの効果が大きく期待できるため、調査研究に取り組みたい。また、シャトルバスの鳴門公園への乗り入れについては、国の許可を得る必要があるが、鳴門公園周辺の回遊性向上などにつながると考える。令和5年度の当初予算及び令和4年度補正予算を審査しました。6日間にわたり予算決算委員会を開催しました。その内容を一部紹介いたします。教育、質疑、AI ドリル導入事業について、AI ドリルとはどのようなものですか？答弁、タブレット端末にインストールするソフトで、ドリル学習の回答内容から間違いの原因を AI が解析し、誤答の原因と推定される単元に誘導するなど、最適な学習を行うのを助ける教材である。学習できる教科は、小学校1、2年生は国語と算数の2教科、小学校3、4年生は国語算数理科社会の4教科、小学校5年生から中学校3年生は国語算数数学、理科社会英語の5教科である。質疑、 AI ドリル導入にかかる金額は。答弁、予算の全額がドリル代で、一人当たりの金額は小学校低学年は月額300円程度、年間3600円程度、小学校中学年から中学3年生は月額450円程度、年額5400円程度を想定している。質疑、小中学校等入学祝い金支給事業の目的は。答弁、小中学校などに1年生として入学する子どもがいる世帯にお祝いの気持ちを表すとともに、経済的な支援を行うために子ども1人当たり1万円の入学祝い金を支給する。令和4年度より実施している。質疑、新1年生ランドセル無償化事業の概要は。答弁、令和6年度の小学校新入学児童のうち希望者にランドセルに代わる通学用の軽量リュックサックを無償配布することにより保護者の経済的負担の軽減を図る。質疑、配布する軽量リュックサックはいくらのものを予定しているのか。答弁、1個あたり1万5000円程度のものを予定している。質疑、軽量リュックサックの色は選べるのか。答弁、現在のところ色を選べるようにしたいと考えている。質疑、軽量リュックサックで通学する児童が少数派となった場合、心のケアが必要となる可能性があるが、その対応は。答弁、初めての取り組みで軽量リュックサックの利用割合がどうなるのかわからないが、多くの児童に利用いただき、軽量リュックサックを使う児童が少人数にならないように進めたいと考えている。観光、質疑、 大阪・関西万博に向けた観光客受け入れ環境推進事業はどのような事業なのか。答弁。2025年の大阪・関西万博の開催を契機とした国内外からの観光客受け入れ整備や新たな観光誘客を促進するための事業である。市内に本店または事業所を有する宿泊施設、観光施設、土産物小売店を経営する法人または個人を補助対象とし、促進ポスター印刷や翻訳機器の購入などに対しては補助率2分の1で上限10万円を30件、商談会の出展や PR 動画作成などで積極的な投資が必要なものに対しては補助率3分の2で上限20万円を20件予定している。質疑。なると満喫アクティビティ事業の具体的な内容は。答弁。なるとならではの魅力を有効活用したアクティビティを地域の事業者などと連携し、観光コンテンツとして磨き上げ、ポストコロナを見据えた持続可能な環境づくりを進めることであり、具体的にはアクティビティに特化したサイトの整備やシェアサイクルなどの新しい交通手段の導入を検討するなど、交通利便性の確保により大鳴門橋自転車道の開通に向けた環境整備と機運の醸成を図っていく。健康。質疑。介護予防 DX 推進事業の概要は。答弁。医療保険、介護保険、介護予防事業などのデータを活用し、介護予防事業の効果検証や本市の高齢者の特性、課題の分析を行い、分析結果やエビデンスに基づく介護予防事業などを展開することにより、健康寿命の延伸を図る。福祉。質疑。新生児出産祝い金事業の概要は。答弁。子どもが生まれた家庭に対し経済的な支援を実施することで、子どもを産み育てることに対する負担感を軽減し、少子化の改善、子育て世帯の定住促進につなげるため、新生児1人当たり10万円の新生児出産祝い金を支給する。出産・子育て応援交付金と合わせると合計20万円の支給となる。質疑。新生児出産祝い金事業2500万円の財源は。答弁。すべて一般財源。意見。合計特殊出生率が低調に推移している現状を考えると、2人目以降を出産した世帯に対しては祝い金の額を上乗せすべきだと考える。質疑。保育所等使用済みおむつ処分支援事業の概要は。答弁。市内保育所認定こども園での使用済みおむつの処分について、施設での処分を促進する補助制度を創設し、保護者職員の負担や感染症などの衛生上のリスクの軽減を図る。質疑。第2子2歳児保育料無償化事業の概要は。答弁。認可保育所認定こども園の保育料について、世帯の所得階層や兄弟の年齢にかかわらず第2子以降の無償化を継続するとともに、新たに第1子の2歳児の保育料を無償化する。市民生活。道路。質疑。橋梁長寿明化事業の概要と今後の予定は。答弁。今後老朽化する橋梁の増大に対応するため、橋梁の延命化を図るための事業である。道路法施行規則により、2メートル以上の橋梁については5年に一度点検することとなっており、令和3年度末時点で66橋が 早急な対応が必要とされている。このうち令和4年度に17橋の工事を行い、残り49橋も計画的に実施予定で、令和5年度は16橋の設計を行い、15橋の工事を行う予定としている。質疑。トリプル R 事業の概要と市民からの要望への対応は。答弁。道路の舗装が経年劣化などにより更新時期を迎えつつあるため、適正な維持管理を行い、道路の安全性と快適性を確保する目的で実施しており、道路修繕計画に基づく舗装修繕補修費、道路担当者会議に基づく舗装補修費、緊急を要する舗装補修費を計上している。平成29年4月から令和4年9月までに舗装要望が468件あり、227件完了している。道路担当者会議で検討した結果、未完了のもののうち16件の舗装修繕工事を令和5年度に行う予定としている。生活。質疑。鳴門新婚世帯家賃補助金の令和4年度と令和5年度の違いは。答弁。所得要件を従前の400万円未満から500万円未満に変更している。水道。質疑。水道管敷設替え工事について、管路の老朽化と耐震性の対策が必要とされるが、どのくらい更新しているのか。答弁。管路の重要性、耐用年数や腐食しやすい土壌など地形的な要因などを考慮し、優先度をつけ老朽管の更新を行っている。更新率を年間 1.5% 引き上げることを目標とし、年間約8億円程度の予算を予定している。質疑。水道管の老朽化や耐震化の状況は。答弁。令和4年3月末現在、法定耐用年数を経過した老朽管率は約 44.1% で、全管路の平均耐震化率は約 22% である。質疑。水道管敷設替えに対する国の補助はあるのか。答弁。管路への重要性や経過年数、防災拠点への供給などの条件により補助が細分化されており、実情に応じて適用可能な制度を利用している。その他。消防。質疑。ネット119緊急通報システムの登録者数は。答弁。現時点令和5年3月7日で29人が登録。質疑。鳴門市消防団の定員と実人数、これからの課題は。答弁。条例で定められている定員は910人、実際の人数は令和4年4月1日現在で895人。団員数の減少、社会経済情勢の変化など、消防団が置かれている環境は大きく変化している。消防団の再編なども踏まえ、今後の人口減少を踏まえた対応を検討していく。財政。質疑。令和3年度末の基金残高はおよそ91億4000万円であったが、令和5年度末の見込みは。答弁。令和4年度策定の新スーパー改革プランでは、令和5年度末基金残高として81億7700万円を見込んでいる。スポーツ。質疑。スポーツ大会合宿の誘致実績は。答弁。令和3年度は6件を誘致し、776人が参加。令和4年度は T リーグの誘致に成功し、来場者数が大幅に増え、現時点で9件を誘致、 2939人が参加。意見、アフターコロナを迎えるにあたり、各種スポーツ団体と密に連携を取り、現場の声を反映して、より一層推進してほしい。動物愛護、質疑、犬猫愛護推進事業の概要は、補助頭数は、答弁、動物の愛護管理についての理解を深め、公衆衛生の向上、社会生活の安全を図ることを目的に、徳島県獣医師会に委託して、飼い犬、猫の避妊、去勢手術費用の一部を助成するものである。飼い主のいない猫の不妊、去勢手術費、補助金については、近年問い合わせが非常に多くなっており、1頭1万円を上限として補助するもので、事業が開始された令和2年度の予算が50万円、令和3年度が70万円、令和4年度が100万円で、令和5年度は120万円である。令和5年度より開設される新公立保育所中央保育所が完成したことを受け、3月7日に生活福祉委員会で現地視察を行いました。保育士をはじめとする各教室の入り口に設置されている表示板を公立保育所の保育士がデザインするなど、ぬくもりを感じることができる施設となっていました。各委員は施設の説明を受けるとともに、乳幼児が生活する上で危険な箇所はないかなど、熱心に施設の確認を行っていました。令和5年第1回定例会において、産業建設委員会に付託された議案第28号、指導路線の一部廃止についての対象路線である、三津大須線の渦潮ロマンチック街道彫刻公園の現状について確認するため、3月7日に現地視察を行いました。現地ではオブジェの状況やガードレールの劣化の状況、車両の通行状況、山の斜面からの落石の危険性などを確認しました。議案第28号、指導路線の一部廃止についての撤回について、産業建設委員会での議案審査現地視察の後、市長より本議案を撤回したいとの申し出があり、議案の撤回について本会議で反対討論の後に採決を行いましたが、賛成少数により承認されませんでした。撤回が承認されなかったことを受け、議案第28号指導路線の一部廃止についてを本会議において採択したところ、賛成多数により原案の通り可決されました。撤回理由、本議案の提出にあたり、あらかじめ市民に対して説明を行っていたが、市民の理解が広がっておらず、市の説明が不十分であったと判断したため、反対討論、地元住民の要望を受け、オブジェを残すかどうかを話し合うために、議案を撤回するというのであれば、賛同の余地もあるが、指導廃止の有無にかかわらず、オブジェを撤去すると決めているのであれば、議案を撤回することに何の意味があるのか理解できない。地元住民から、請願書や陳情書などでの反対の意思表示もなく、市長自身も反対意見の詳細を十分に把握できておらず、また明確な撤回の判断基準を示せないにもかかわらず、委員会での審査が終了した後に議案を撤回すると判断したことは、議会軽視と言われても仕方がない。令和5年度第2回定例会の日程。令和5年第2回定例会は、6月12日から6月30日までの19日間です。6月12日月曜日、第2回定例会開会、予算決算委員会全員協議会、13日火曜日、一般質問通告締め切り、 19日月曜日、一般質問、会派代表質問、20日火曜日、一般質問、個人質問、21日水曜日、一般質問、個人質問、予算決算委員会、22日木曜日、総務文教委員会、23日金曜日、生活福祉委員会、26日月曜日、産業建設委員会、29日木曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、30日金曜日、第2回定例会閉会、理解広報委員会、委員長、上田浩二、副委員長、前田夏子、委員、塩崎健二、小西勤、高川康二、橋本邦勝、藤田茂雄、梶達也、浜聖子。担当は、三木加奈子でした。以上で、広報なると、2023年6月号と、議会だよりナンバー123を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。お元気でお過ごしください。